タイガです。
南沢です。世界史心理学談笑中、通称 SSD ラジオ、今週も始めていきます。この番組ではタイガと南沢がそれぞれ世界史と、心理学を勉強してきて、この場で発表し合うといったものになってます。今週はタイガの世界史です。よろしくお願いします。
はい、今週はオンライン収録になっておりますので
そうですね、
取れてなかったら申し訳ございません。
はい、
本日世界史はですね、ドイツの歴史に入っていこうかなと思ってます。
はいはい、
ヨーロッパにね、久々に戻ってくるといったところで、
久しぶりだね。
はい、皆さんちょっと巻き戻してね聞いていただければと思いますけれども
はい、はい、
ドイツの歴史ですね。じゃあまず、まあ原型となったね、国の元っていうのが、
うんうん
うん、あるんですけど、まあ、どこから歴史を遡るかというと、ゲルマン民族大移動からなんですよ。
うんうんうん。
まあ、ここってヨーロッパのキーポイントじゃないですか。まあ、どこでもイギリスでも最初そうだったし、
うんうん、
フランスでもそうだったんですよね、と。
はい。
で、ゲルマン民族大移動に関しては、なんで起こったのかって言ったら、まあ、西ローマ帝国がまあ崩壊したりだとか、崩壊していった、まあ、権力は下がっていると、と、まあ、フン族とかがどんどん異民族っていうのが西に流れてきたと、
うん、
その中でゲルマン民族がもう押し寄せられてきたと、それに押されるようにね、はい、っていう形になってるんですけれども、というところで、ドイツの原型となったのは、途中までの歴史っていうのはほぼフランスと同じと、
うんうん、
いうふうに捉えていただければと思います。で、フランスの、はい、時に、何が起こったかというと、まあ、まずクロービスっていう人から始まるフランク王国っていうのが、まあ、原型としてできたと、
うん、
でこのフランク王国っていうのはどんどん半島を広げていって、まあ、その中でもね、ピピンっていう人が、この頃ローマカトリックに強硬領を送ったりだとか、それに関して、まあ、宗教的権威っていうのをフランク王国が身につけるっていう行為をしたわけですよね。
はいはい。
で、その強豪領とか送って、それをまあピピンの騎士、ピピンの騎士っていうのがあったわけですよ、
うん、
でこの頃のフランク王国のトピックスっていうのは、さっき言ったように宗教的権威を身につけるってことですね、
うんうん、
でその最たるっていうのがカール大帝の時なんですよ。
あーはー、懐かしい。
カール大帝っていうのは、このカールの大冠っていうのがあってですね、その大冠の大冠っていうのは、その西ローマ帝国の冠を授かる大冠なわけですよ、
はあはあ、
だから君たちっていうのはに、ローマ帝国なんだよ、ローマ帝国の王なんだよっていうことを授けてもらったのがフランク王国でしたと、
はい、
いうところなんですよね、うん、でカール大帝が亡くなると、その子孫たち、まあ実際にはカール大帝の息子の息子、孫の世代なんですけど、孫の世代が領土争いを始めて、ちょっと争いは、これ以上争うのはっていうところでフランク王国が分裂します。
はいはい。
でかくなったフランク王国が分裂したのが843年、ベルダン条約っていうものが締結されて、東フランク、中部フランク、うん、西フランクって3つに分かれるんですよ。
はいはい。
で、まあ、この領土どうやって分けたのっていうのを、まあ、どのあたりで分けられたのっていうのをイメージしてほしいんですけど、西フランクはなんとなく今のフランスあたりですと。
はいはいはい、
うん、で東フランクっていうのは大体ドイツ。
あ、なるほど。
ですけど、で中部フランクっていうのは、はい、西と東の真ん中にちょっと細い線ができるんですよ。
はい、
細い壁がありつつ、今の北イタリアあたり、だからイタリア型みたいなんですよね、はいはい、それが中部フランク、
はい、
っていう 3つにできると3分割されてましたと、
はい、うん、
っていうのがあって、で最初にその中部フランクっていうのが、断絶されるんですよ、まあ、
うん、
家系が断絶して、でさらに言うと、その最初の東と西の間の細い線のところっていうのは、うん、まあ、これの中部フランクを引き継いだ人っていうのが、その長男だったんで、その フランク王国の中心部みたいなところは収める、で北イタリアみたいな構図だったんですけど、細い線であるがゆえに、うん、地理的にプラスその民族的にそこを維持するのが難しいんですよね、
うんうんうん、
だから、まあ実際にはその中部フランクってその断絶したというよりもなんかもう細かく言うと3分割された上で、でも維持難しいよねっていう状況になり、870年にメルセン条約っていうのができて、この東と西の細い線のところっていうのを西フランク東フランクでちょっとずつもらって消滅するんですよ、真ん中の部分。
おお、はいはい。
で北イタリアはイタリア王国として残るという、うん、でこれで、今の原型ができるってことですね。イメージ通りのフランス、うんうん、ドイツでイタリア、
うんうん、
っていうのができたのがメルセン条約といった感じなんですよ。でここでじゃあドイツの歴史を紐解くってなると東フランクですよね、うん、こっからが、うんうん、だから意外ともう900年ぐらいまで来てるというところなんですよ、
うん
うん、でまあ最初のこの、まあ、分裂、最初のそのベルダンとかっていうのは、うん、カール大帝の子供であるルートヴィヒ一世で、決められていて、東フランクの最初の王っていうのはルードヴィヒ二世なんですよね。
お
なので三男なんですよ、ルートヴィヒ2世は 3なんですよね。いろいろ難しいんですけど、はい、でこれが初代の王ですね、
はい、
で、ここで何があるかというと、まあ、この家系っていうのはあのフランク王国、から続くカロリング朝っていうものなんですよ、王朝から来た人たちですね、うん、ピピンとかカール大帝とかがこの人たちがカロリング朝なんですけども、まあ、そこの家系なんですよ、はい、ただここのカロリング朝っていうのはすぐ断絶しちゃうんですよ、
はいはい、
で、じゃあこの東フランクの王様どうすんねんが、そこにいた各部族たちで選挙が行われる、はい、で、そこで中心となったのがザクセン朝、カロリング朝からザクセン朝といったところに変わる、
はいはい
はい、でこのザクセン朝っていうのは、まあ、その名のごとくザクセン家っていうところなんですよ。で、はい、地理的にはドイツの北の方なんですけど、うん、このザクセン家っていうのはかなり終盤までフランク王国からあの抵抗していた部族なんですよね、
うんうんうん、
本当にカール大帝の時ぐらいにようやく服従するんですよ、
うんうん、
それぐらいまでフランク王国でもなかった人たち、
はいはいはい、
そうですね、だから、土着まあそもそもゲルマン民族から移動してきて短いんだけど土着の人たちなんですよ、うん、はい、だからここでもうこの時点で割ともう東西のフランク、うん、西フランク東フランクの歴史っていうのは変わっていくんですよね、
はいはい、
うん、西フランクから来た人たちカロリング朝っていうのはそのまま続いていれば似た歴史になってたかもしれないけれども、そこはもう早くに変わると、
はいはい、
いった感じになってるんですよ、はい、で、まあこの後のドイツの歴史東フランクの歴史を話していくと、うん、東フランクってまあこう西フランク中部フランクとかでこう領土ごちゃごちゃってあって兄弟同士でぶつかったりとかしてたわけじゃないですか、まあ、ある程度戦争とかもあったわけなんですよ、
うんうんうん、
でその中でドンパチやっていて、結局はあのそこにいた人たちザクセン家であるとか、
はい、
あとはあのドイツで有名で言うとバイエルンとかね、バイエルンもあれは諸侯なんですよ、
はい、
バイエルン侯っていうんですけど、
はいはい、
っていう、そこにいた人たちっていうのを協力を仰がなきゃいけないから権力を上げていったんですよね、
うんうん、はい、
でその中で、例えば先ほど言ったバイエルン公、あとフランケン公っていたりだとか、あとシュバーベン公、ザクセン公っていう人たちが、権力をこう上げていったっていうところがあります、はい、で、先ほど最初に引き継いだのがザクセン朝ってなったけど、 間に一応なんかフランケン公のコンラート一世って人が、一応、ちょっと王様にな りかけたんですけど、
なりかけた、はい、
なりかけたんですけど、コンラート一世っていうのが、まあ結局はザクセン公とかシュバーベン公とかあのバイエルン公の諸侯の力っていうのを、うん、抑えつけなきゃいけないから、
うん、
かなりこう、権力を削ぐ行為だったりだとか、あとは外敵ですね、あのハンガリーから侵入があったりだとかしたのをこう着手せずに、やっちゃったことによってすぐ反乱が起きちゃって殺されそうになって、もうすぐこうザクセン公に、この皇帝の座っていうのを譲ってしまった。
はいはい
はい。で、ただですね、このザクセン朝に移った、段階で、まあ、ハインリヒ一世って人は強権政治も行わずに、軍事も有能で東フランク王国をまとめていったことによってザクセン朝として、成り立ったといった感じに、はい、なっています。はい。で、まあ、結構ね領土とかも拡大させてっていうのもあったらしいですね。はい。で、なんかこのさ、フランク王国の、うん、結構こうダメな風習じゃないけどさ、
はい、
まあ子供がいたら一子相伝でさ土地を渡すみたいなさ、
うんうんうんうん、
ことじゃなくてさ、割と兄弟に分割するみたいな風習があったからこうなってきてるんだよね。
ああそうなんだ、はいはい。
なんとなくそういう風習があるから、俺らもうもらえんじゃないのみたいな、
はいはいはいはい、
だから争うわけですよ。
なるほどね。
ただこのハインリヒ一世はいやこれがやっぱダメだよねと、国としてでかくしていかなきゃいけないっていうのがあるから、
うん、
あのそもそもまずはこのザクセン朝で、周りの諸侯に対して代々子孫が王位を継ぐことっていうのをまず認めさせるっていうのが一つ、
うん、
だからお前ら口出すなと、バイエルン公みたいな口出すなみたいな形にするのが一つと、あと兄弟による分割も廃止、
うんうん、
することによって王権っていうのをまず確固たるものにしようというものを考えるわけなんですよ。
はい
はいはい。まあそううまくもいかないんですけどね、はい、
まあそうでしょう、
うん。で、そしてオットー一世の時代、まあ、次の世代に移ります。まあザクセン朝なんですけど、うん、オットー一世の時代になると、こう一点オットー一世っていうのは強権政治に出るわけですね。周りの諸侯を抑えつけるっていうところなんですが、はいはい、まあ、うまく反乱を鎮めて、諸侯のトップですね、バイエルン公とかさ、うん、いろんなところのトップっていうのを自分の息のかかった人に変えていったりとかしてね、
うんうんうん、
うまくやったりだとか、あと国内を巡業したりだとかして、地方の有力者と仲良くなったらですね、こう反乱を防ぐような形でこう進めていったといった感じもありますし、はい、あとは対外政策としてイタリア王国に進出するっていうことも、やっています。まあイタリア王国にの領土欲しいなといったところで進めていったりだとかします、うん、でこの頃イタリアではですね、あの、はい、国王が毒殺されて、
うん、
王妃が幽閉されるって事件、政変が起きる、
はい、すごいとんでもない
みたいな、
はいはい、
あるわけなんですよ、
うん、
で、あの毒殺した人が占拠してるわけで、
はい、
で、東フランク王国助けてと、
うん、
いうふうにね救援を要請することをして、うん、東フランクっていうのは大軍でイタリア王国に、侵攻してそれを沈めて救出したその王妃っていうのを妻とする、
う
ん、そうすることによって兼務でイタリア国王にもなるわけなんですよ。
ああ、はあ、はいはい。
だから実質東フランク王国兼イタリア王国、あの国王みたいな形にもなる、
はいはい
はい。ただ実際にややこしいのはイタリアの国王にはなるんだけど、うん、そこら辺にいるその都市国家の自治を認めているっていうところだ、完全服従なわけではないっていうことが、キーポイントになります。
うんうん。
だから、今後ですね、そのイタリアには何回も何回も侵攻するんですよね。
はあはあはあ、
っていうところなんですよ。で、カール大帝以降、こう分裂したことによって、まあ、ちょっと話を宗教にちょっと移したいんだけど、
うんうん、
カール大帝の大化の時に西ローマの冠を預けたじゃないですか、
うんうん、
お前ら西ローマ帝国の国王だぞと、キリスト教から見て、ね、うん、ただ、うん、その後分裂しちゃうじゃん、
うん、
あれみたいな、誰が、
はい、
誰が守ってくれるのみたいな、これもねキリスト教のあたりで話したんだけど、はい、どうすんのみたいなところになっていて、うん、一回冠を自分に引き戻すわけ、
はいはいはい
でもなんか誰かいないと不安だなみたいな状況でじくじく過ごすわけなんですよ、
うんうん、
カトリック教会はね、
はいはい、
ただ西フランクに関して言うと、フランスの歴史でも話したんですけど、この頃ってもう全然ダメではないんだけど、イギリスと戦わなきゃいけない、
うん、
し、ノルマンもいるみたいな、いやいや、うんうん、そもそもそんなことできるような状況じゃないよみたいな、
うん、
状況の中で、力が、つけていたのが東フランクだったと。いろんなこう異民族が侵入してきた時に守ってくれたのは東フランクだった、
はい、
だから俺たちを守ってくれるのは東フランクだっていうのが教会としては思うわけなんですよ、
うん、
だから東フランクのその時の国王オットー一世に戴冠するっていうことをして、オットーの戴冠っていうのが起こるわけなんですよね。で、歴史上、ここで神聖ローマ帝国が誕生するというふうに言われております。
うんうん、なるほどね、
うん、まあ西ローマ帝国とは、まあ、実際その読めないから、まあ、神聖ローマ帝国ですかねみたいな、
うんうん、
ただまあこの神聖ローマ帝国ってこの頃に呼ばれてたってわけではないんですよね。実際にそういうのはなくて、はいはい、ローマ帝国って呼ばれたりとかはしてると、ここら辺、うん、で実際にその神聖ローマ帝国って呼ばれるのは13世紀頃から、
ああなるほど、はい、
なっていて、あれ神聖ローマ帝国めっちゃ長いやんというところなんですけど、
うんうん、
これが誕生してこの一連の国っていうのは1806年まで続くというところなので、めちゃくちゃ長い王国になりましたよといったところがここら辺から分かるんじゃないかなと思っておりますので、今日は神聖ローマ帝国の誕生について話しましたけれども、今後神聖ローマ帝国がどういう歴史をたどっていくかっていうのを次話していこうかなと思ってます。
はい、
はい、今日は以上になりますので、割と結構も話してたんですね。
うん、そうだね、だいぶ
序盤のあたりとかもう、
うん、まあ
分裂してなんでっていう、分裂してからなんでっていうね、
うんうんうん、そうだね、まあ体感とかもね聞いた話だったし、大体はこれまでのもんがひもづいてきて、まあこう神聖ローマ帝国ができましたよっていうことだもんね。
そう、うん、だからね、
うんうん、
ドイツのなんかこというか、まあ神聖ローマ帝国の
うん、
キーポイントというか骨子となるのは、
うん、
ローマ帝国の復興なんですよね。
はいはいはい、
だから俺らはローマ帝国なんだっていうことがずっとつきまとった上での国の運営であるとか今後の方針になっていくっていうのが一つのポイントなんですよ。
ああなるほどね、
フランスとは違うところ、はい、明確に違うところっていうのはね、
はいはいはい、
俺らはローマ帝国になるためにこういうことやるんだっていう感じが結構多いんですよね。
なるほどね、
うん、だからまあなんかキリスト教の時にちょうど話したこの十字軍とかでやっぱこう、うん、大手を振ってるのはまあ神聖ローマ帝国ですね。
はいはいはい、
っていうのがあるので、うん、そこがだいぶこうフランスとは違う歩みを帯びてるっていうところと、まああとは結構地理的な話で言うと、まあ、フランスはやっぱりイギリスと戦うとか、
そ
っ
ちが、うん、近いから、
うん、あと北欧とかもまあ含めてあるけれども、うんうん、ドイツはもうちょっと東なんですよね、
うんうんうん、
だからその、まあ、時代が進んでればモンゴルとかもあるんですけど、
うん、
直近はポーランドとハンガリー こいつらもハンガリーっていうのがだいぶモンゴルチックなんで、
はいはいはい、
ヤクザみたいな攻め方みたいなのがハンガリーがやってくるっていう感じなんですよ。
はいはい、
野蛮人が攻めてきたぞっていうのがハンガリーです。
なるほどね。まあでもハンガリーとかさ、そのポーランドとかってもうなんかドイツの歴史につきまといすぎててさもうなんか最初からなんやなって感じあるけどね。
そうそうそうそう、このぐらいからもうね、ずっと何回も攻めてきて跳ねのけてみたいなことをやってますね、
うんうん、はいはいはい。ドイツってでもそういうイメージはあるもんな、一応神聖ローマ帝国っていうところに、うん、まあ何なんかさ、あの虎の意を狩るじゃないけどさ、あの、ね、大義名分引っ提げてっていうイメージはあるもんな。
そうそうそうそう、
なるほどね。
あとは何だろうね、
結構そのイメージ通りの感じではあるのに、ね、
うん、あとドイツの特徴はさっき言ったこうローマ帝国になるんやってことだから、
うんうんうん、
イタリア大好きなんだよね。
ああ、はいはいはいはいはいはい、ローマ帝国だからね
そうそうそう、なんとかしてイタリアっていうのを、
うん、
あの沈めようというか、まあ北イタリアっていうのはそもそも政治にこう不安があるから、何回もこう止めてあげなきゃいけないっていうのもそうだし、
うんうん、
イタリアの下の方とかってもっときついじゃない、シチリア半島があっていろんなとこからまた攻めたりとかするかな、
はいはいはいはい、
そのイタリアっていう地をこうどんだけ好きやねんっていうぐらい侵攻して、
はいはいはい、
あとはそのキリスト教の時にも話したけど、あの教会の人事権とか、
うん、はいはい、
なんとかしてこのキリスト教っていうのを思うがままにしようっていう意志、
はいはいはい、
っていう南への意識がとにかく強い、国家運営になるっていう、
はい、
だから結構国王がドイツにいないんですよねっていう時期が多いっていう、ね、う
ん、あ、そうなんだ、
うん、結構行っちゃうの、まあ十字軍で行くっていうのもあるし、そもそも、
はいはいはい、
この後ね、この後すぐ十字軍で自ら行くっていうのもあるし、イタリアに4度侵攻するっていう人がいると全然いない中にみたいな、ドイツの
中を自ら行くんだ。
そう、多分好きなんだよね、多分ね、分かんないけど
旅行気分ってこと
そうローマに行きたいんだよね
旅行行ってんだね。
でこれで何が起きるかっていうと、
うん、
諸侯が強くなるんだよね。ドイツに国王がいないじゃん。
うんうんうん。
で、中身の政治ってやんないじゃんみたいな。
ああ、はあはあ、そういうことか。はいはいはい。
バイエルン公、まあ、あの、ザクセン公がいて、まあ、いろいろもう王ってね、こう、息のかかった感じになっちゃってきてるから、こう、バイエルン公になったりだとかもするんだけど、
うん、
とにかく国王の力じゃなくて、他の周りのやつらの力が強いっていうのも、あるんですよ、
うんうんうん、
そう、だからだんだん国王っていうのがお飾りになっていくっていうね。
ああ、はいはい、なるほどね。
うん、まあ何か昔の日本みたいな感じ、なんつうんだろうね、江戸時代とかね。
はいはいはいはい、
誰か立てとけばみたいな。
なるほどね、
俺らの意のままになるやつらになればいいんじゃないみたいな。
だからローマ、神聖じゃないローマでもなんかな話もあったりしたしね。
そうそうそう。
割とどこでもやりがちだけど。なるほどね。
あれよね。俺なりたくないよみたいな人たちもいるんだけ
どね。
鬼？貧乏くじじゃないけどさ。
ああ、はいはいはいはい。またそうね。
うん。いや、なったらなったで、お前ら意見言うやん、みたいな。俺自分の思い通りに行かないやんみたいな。
なんか最悪の場合そっから暗殺とかもね。
そうそうそうそう。
今後あんのか知らないけど、ありがちだしね。
そう、意外と今んとこないんよね。
うん、今日はなかったね。この後あんのか知らんけど、うん、
この後もね、いやあんまりない。
あ、結構平和な感じで
分かんない、普通に死ぬ、普通に何すかね、まあ毒殺かどうか分かんないけど若く亡くなっちゃったりだとかもするし、
うんうん、
あとはその十字軍に行ってとかっていうのもありますね。
まあそうだよね、あの王自ら出陣してんだったらそこで死ぬわな。
そうそう、次話す、その結構後の王朝のフリードリヒ一世とかは、
うん、はいはい、あの
川で泳いでたら死んじゃったりだとかね十字軍に行ってる間に
はいはいはい
暑いから泳ぐやつって泳いでる間にあの心臓まひって死んじゃうみたいな、うん、ありますよそういうの。
ま、間抜けがすぎるけどな。
いやでもなんかこう言っちゃうと、このフリードリヒ一世っていう人はなんかねすごい人気あったのか、
うんうん、
みんなが悲しんで、バルバロッサ伝説っていうのができてね。
バルバロッサ伝説
と、あのまあフリードリヒ一世、通称赤ひげ王っているんだけど、
うん、
でまあ通称、さらに言うとバルバロッサっていう名前らしいの。
はいはい、
うん、でバルバロッサ伝説っていうのができて、実は死んでなくて、
はい、
どっかで隠れていて、ドイツが、不安になった時に助けてくれるみたいな伝説譚が書かれるんで、その後に、
はいはいはい、
うん、で今も、実際に読まれているし、あのナチスドイツの時の、ロシア侵略戦争みたいな作戦名がバルバロッサ作戦って付けられてるとか、するぐらい一応人気のあった人もいるわけ。
はいはい、
何の話からこう言ったか忘れちゃったけど、そう、そういうのもあったりだとかね。
バルバロッサ作戦、
だから義経みたいなもんよね俺。
ああああ、
うん、でも歴史のただ点を言うと、フリードリヒ一世、うん、70歳が川を泳いでたら死んじゃったって話なんです
そうね、あのその出来事だけ見たらね、
70歳が泳いだら死ぬやんみたいな。
うん、そりゃ死ぬわな。
うん、
逆によく泳ごうと思ったよな。
すごい暑かったなって
なるほどね、鈴
を
持
って体を冷やすには川を泳ぐのが一番だっつって泳いだらしいみんなが止めるのに、いやわしは泳ぐんやっつって
まぬけすぎるだろそれ。
いや悲しいよね、旅先でっていうか十字軍中に
暑いから川を泳ごうと思ったら、
うん、
なくなっちゃった。
そう、なくなっちゃうのよね、
悲しすぎるだろそれ。
だからこのドイツの歴、まあ東フランクドイツの歴史っていうのは面白いっすね。またフランスとは違う動き、
うん、うんうん
うん、
その辺のドイツとかさ、フランスの歴史ってもうなんか何点々でしか俺知らないからさ、習ってないし、
うん、
なんか流れてどうだったかっていうのめちゃくちゃ気になるとこあるからね。
いやだからなんか面白いなって思ったのが、
うん、
結局フランク王国の始まりってもっとちっちゃかったわけだよね。
うんうんうん、
それの起こりってやっぱり西フランクの方だったりとか、まあかかってはいるけど、まあ、そっちだったりとかするわけだから、
うんうん、
そっからバンって領土を広げてフランク王国になって分割するっていう歴史があるから、まあ、結局は部族を侵略して侵略して侵略して、
うんうんうん、
一つの国になったところで分割する、でそこにいた人たちっていうのがまた復興していく。だから今のフランスドイツっていうのはまあなんか違う、まあ、言語を使ってるのはもちろんそうだし、
うん、
もう違う部族として早くからこう切り替わったんだなっていうのが分かるって感じだな。
はいはいはいはい、うん、そうね、あんまりなんかドイツとフランスが何同一っていうか同じところの起こりっていうイメージ、まあ、全然ないもんな。
うん、ないけど実際歴史浅かったからないんだよねっていう話。
うんうんうん、そうだよね
な気はする。
うんうん、
うん、
フランク帝国で東東西分かれる前っていうのがそもそもそんな期間ねえよっていうね。
そうそうそう、なんか民族が同化するまでには至らなかったっていう話っていう感じ、うんうんうん、 な気はしてるね。
うんうんうん。
うん、あとねめっちゃ難しいなって思ってるのがイタリアなんですよね。
あイタリアはねそうね確かに
イタリアもねこれ超難しくて、
うん、
北イタリアっていうのはまあそうやっての属国みたいな感じにはなってるけど、
うん、
強行領っていうのが真ん中にあるわけですよね、
うんうんうん、
まあなんか細い線みたいになってるんだけど、
うん、
ルルルってなってそれでまた下の長靴の下があるわけじゃん。南イタリアっていうのがあって、うんうんうん、さらにはその先にシチリア半島っていうものがあるわけ。
はいはいはい、
うん、またなんか足先みたいなところがね、
うん、
だから北イタリアと南イタリアっていうのも全然違うんだよね歴史としてもっていう。
ああまあそりゃそうだろうねあんだけ縦に長ければ。
そうそうそう、まあ南イタリアっていうのも誰に侵攻されたらいろんなところに、まあ、ビザンツから来たりだとかね、
うんうんうんうん、
っていうのもあったりだとかするから、ああここって今ってどういうなんか今は一つなってるわけじゃん。だからイタリア
イタリアってね、うん、
そうそうそう。でも北イタリアと南イタリアと全然違うからさ、どういう感じになってるのかなってのは気になるけどね。
そうね。で長さ的にはどんぐらいなんだっけ、青森沖縄ぐらいある。
青森群馬ぐらいまであるんじゃない。
ああ、でもそう考えると日本も縦長えな。
うん、あでも北イタリアって意外とあんだよな。
それ結構あるよね。何やかん
北海道ぐらいからあんのかな。北海道の真ん中あたりぐらいから群馬ぐらいまで。
はいはいはい。 それ考えると九州と何岩手とかで日本もだいぶ文化違うから、そんぐらいの差は当然あってしかるべきみたいな感じではあるよね。
うんうんうんうん、そう。でもなんかもう文化として違くないみたいなことありそうだなと思うよね。
うんうん、
全然、まあ、日本はまあ言うてじゃない、
言うてだね、
うん、方言ぐらいの差だけど、そもそも国として違うレベルの、うん、なんか国の動きをしてるわけだからね、
まあ、影響を受ける国が北イタリアと南イタリア全然違うっていうのがそもそもね。
そうそうそう、
日本の場合はね多分統一で中国韓国からの影響だけど、
うん、
そうイタリアの場合はもう北と南で影響を受ける文化の入ってくる文化とかも全然違うだろうから。
そうそうそう、
その辺は違いそうだね確かに。
そうそう、ちょっとイタリア、まあドイツやった後ですね、まあ全部今なんとなく大航海時代ぐらいまで、
うん、
落とし込むかなっていうところがあるんで、この後イタリアを行っていこうかなと私は思ってますね。
はいはいはい、なるほどね。
じゃあ今日は締めていきましょうか。
はい、
世界心理学談笑中 SSD ラジオはお便り募集しております。番組の関連相談などは何でも募集しております。メールアドレスは SSD ラジオ1992@gmail.com です。ツイッターの DM でもお待ちしております。
はい、
それではまた来週お会いしましょう。
南沢でした。